ヒマラヤ &36KR プレゼンツ、5分でわかる真相チャイナイノベーション。
皆さんこんにちは、 36KR ジャパンの委員です。
日本経済新聞の山田です。
はい、今週は中国の原子事情に詳しい日本人経営者川之江さんと一緒に、日本スタートアップ幹部が見る中国リープフロッグについて議論します。
はい、はい、
そうですね、今回は新インフラ整備とスマート都市の話ですね。新インフラもスマート都市も最近よく耳にしますが、そうですね、スマート都市で一体、どうなればスマート都市って言えるのか、多分一般の皆さんはやっぱりこう曖昧な、部分結構多いと思いますので、川之江さんはどういうふうに説明しますか？
そうですね、ぶっちゃけよく分かんないなっていうのもありますよねなんかこう、いろんな多分定義があるんじゃないかなって思いますし、なんかいわゆる言われているこの 5Gとか電気自動車がこうどんどんどんどん走ってる世界とか、あと顔認証とか、最近ね日本でも顔認証一部ありますけど、ああいったものがなんかイメージとしてはスマートシティに連想しやすいんじゃないかなっていう。
そうですよね、
スマートシティの要素としては必ずあるということですね。
つまり何て言うんですかね、スマートシティっていうある例えばエリアで、ここから先はスマートシティみたいな風になってるわけでは決してないっていうこと で、はい、でその僕の理解は、そのスマートシティで、今川之江さんがおっしゃった通り、定義って多分よく分かんないっていうか、みんなが勝手に考えてるだけだと思うんですよ。でも、言っちゃなんだけど、中国は地方政府とかがもうスマートシティが流行りだっつったら、バズワードとしてもうそれをやっちゃうと、
はいはいはい、
でその実践例がすごく多いので、結果的にその何ですか、いや、つまり政府がこうしましょうつって決めてやったものがうまくいくとは限らないのと一緒で、とにかくたくさんやればその中からいいものが残っていくっていうことなんだろうと私は思いますよ、
それは確かにそう中国式ですね。でも、一応新インフラ整備っていう言葉が、キーワードが出たんじゃないですか、まず皆さん知らない方もいるかもしれないんですけど、新インフラは割と最近中国政府が主導する、成長政策ということで、割と、いくつかカテゴリーがあって明確に決められているものもありますね。例えばその、新インフラっていうか、今まで伝統のインフラと違ってもうちょっとこう技術に関わる設備を頑張ろう、投資しようっていうような話で、でその中にこう 5G と都市鉄道交通で、先ほど川之江さんも言ったその新エネルギー車、電気自動車と充電スタンドで、あとビッグデータセンターと AI と、あとその工業インターネットですね、そのインダスト、インターネットっていうのが、一応このいくつの分野があるということで、でも実際にやっぱりその結構細かいそういう取り組みとかあるということですね。
36KR ジャパンのサービスコネクトは、最先端の中国のイノベーションやテクノロジー、企業情報を提供しています。中国での事業やパートナー企業の探索などヒントになる情報が満載。
だからそれは多分この春ぐらいから言われ始めたキーワードですよね。多分2つ要素があって、1つはその、この番組でもいつも言ってる中国製造2025ってあんまり言うとまずいので、それとは違う言い方で、それを 5G とかを進めてるっていう要素が一つと、もう一つはコロナで景気が悪くなってるから、公共投資をやるときにただただばらまくだけじゃダメだから、何らか そのキャッチフレーズで、しかも昔みたいにその道路作れますとかじゃなくて、もっとこう科学技術の要素が多いものっていうことの流れでやってるんだと思いますけどね。
私もこの前日本の記事を読んで、実は東京とかも、つまり日本政府も割とこう積極的にスマート都市を建設するっていうようなことをこう読んだことがあって、あと実は投資額も少なくはないんですよ、よく見ると、でも自分の感覚ですと、結構やっぱり日本企業は中国のスマートシティは今どうやってるのかとか、ぜひ事例を聞かせてくださいっていうような日本企業が多いんですよ。だから 日本と中国は何が違うんですかね。その、まあ、日本も一生こう進んでると思っているが、でもなんか実際やっぱりこう中国を見たいみたいなそういう雰囲気になってますけど、どうでしょう。
まあ、圧倒的にあの規模感が違うっていうのはまああると思っていて、実はあのデロイトがあの出したそのスマートシティのレポートの中で、今現在進行中のスマートシティのプロジェクトの 49% がまあ中国に集中していると。
世界の、
そうですね、世界中の
半分の件数が中国に集まっているということですか。
そうですね、
それはすごい
ね。まあ、それぐらいやっぱりその都市スマートシティというパッケージをやっぱりいろんな場所にこう作っていけるっていう、そういうなんか強みは中国はありますよね。
中国経済のさまざまな業界や企業紹介、最新のイノベーションやテクノロジーを徹底解説、5分でわかる深層チャイナイノベーション。この番組の最新のエピソードはヒマラヤで配信中。今すぐヒマラヤのアプリをダウンロードして要チェック。
パッケージっていうのはその、まあ、ある程度決まったソリューションを、こういうのがスマートシティの
例えば分かりやすいのは、うんうん、あのトヨタがやったああい う, こう、はい、ウーブンシティみたいな、はいはい、あの一社がああいう形でプラットフォームを作って一緒に街を作りましょうっていう、はいはい、まあ、ああいうことを政府とかいろんなそのプラットフォーム企業が牽引していけるっていう、う
ん、まあ、中国って良くも悪くも地方政府とかもかなり勝手にやるから企業も、
うん、
だからなんていうのかな、その実例がたくさん出てきてるっていうのはあると思いますよ。
はいはいはい。その川之江さんは実際なんかこう今中国ここ全然進んで、まあ、電子決済以外ね、あの日本の皆さんやっぱりこう電子決済がこうすごいってあの思われていますが、他になんかここは本当に進んでるなって思うところありますか。
まあ、ぶっちゃけなんかテクノロジーがこう先端かっていうと、うん、まあ、そうでもないと思っていて、どちらかというとその社会に実装するこのスピードとかやっちゃえるっていう突破力みたいな方が結構あるかなと思いますよね。
はいはい、
顔認証なんかも、はい、まあ、日本でも一部やってますけど、
ね、
かなり早い段階からやっぱり やってしまってるっていう街中にあるんですよね。使うかどうか置いてたとしてですよ。
確かになんかこう日本は何かこう始める前にまずその法整備がどうするかとか、うんうんうん、なんかこうルールとかなんかいろいろあるんですけど、中国は まずやってしまうんですよね。で、あとはまた法律のとかどうか考える、そういう傾向があるかもしれないですね。
うん、
はい、ありがとうございます。よくあの分かりましたまたちょっとねごめんなさい、時間にまたなりましたので、あの次回ではやっぱりせっかくですので、ちょっとドローンの話とか、あと、まあ、スマートシティって言っても今割と中国が進んでいるのが実は物流、うん、やっぱりこう EC がそこまで発達してて、こうスマート物流も中の一つとしてはすごくやっぱりこう活発ですので、まあ、その辺について、お話できればと思います。
はい、はい、